大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。今日土曜日が30日、明日日曜日が31日で、3月も終わりですけどね。そうなると新年度のスタート、4月1日が月曜日っていうのは区切りが良くていいですよね。覚えやすいし。とはいえ、新聞を読んだりテレビのニュースを見たりしてると、その4月1日からいろんなものが値上がりするなんていう情報もありまして、こちらはあんまり嬉しくないですよね。いや、もうすでに今年に入ってから値上がりしているものも結構あるようですけども、私、あの有名なアメリカ人のおじさんでおなじみのフライドチキンって、半年に1回くらい食べたくなるもんですからね。この間久しぶりにお店に入ったらば、昔から変わらない味のオリジナルチキンがなんと1本300円を超えていたのにはちょっとびっくりしました。1年半ぐらい前まで250円で、その後290円になったのまでは知っていたんですけどね、300円を超えるとは思っていませんでしたからね。それと先日新聞に載っていたのは、チョコレートの原料のカカオ豆が世界市場全体で値上がりしているんですって。ニューヨークの市場では3月だけで 1.5 倍に跳ね上がってるそうですけども、これは主な生産国の西アフリカの国コートジボワールとガーナが大雨に襲われて、カカオの農園に大規模な被害が出ていることと、そういう国では古いカカオの木が多くて病気になって枯れてしまったりとか、いろんな要素が原因のようですけども、地球温暖化による気候変動、大雨なんかの影響がそういうところにも出ているんでしょうね。ですからもうしばらくしたら日本のチョコレート製品も値上がりするんじゃないかな。それともう一つ、日本国内では今あの小粒でピリリと辛いでおなじみの山椒が品不足から値上がりしているんですってね。まあ山椒といえばうなぎの料理ぐらいにしか使わないと思ってましたけどね。そのうなぎ自体今は高級料理ですから食べる機会も少なくなってますけども、山椒というのはおなじみのあの七味唐辛子の7つの味の一つですよね。それが最近はエスニックとかスパイシーな料理に使われたり、アイスクリームにかけたりとかね、いろいろ用途が増えていて需要が増しているんで、全体に品不足なんですって。それと山椒は収穫するのに結構手間暇かかるそうで、作っている農家も少しずつ減っているんだそうですよ。それも困っちゃいますよね。日本の伝統の味ですから。まあいずれ七味唐辛子の値段にも影響が出てくるかもしれないし、そんな風にこれまで気にしていなかったのに、いろんなことを考えさせられる春の訪れです、私にとっては。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目。3月は別れの季節でもありますね。小泉今日子さん、1991年のヒット曲、あなたに会えてよかった。いや、もう33年も前のヒット曲になるんですね。ミリオンセラーでした。今週の1曲目、小泉今日子さんのあなたに会えてよかったでした。
蔵出しコレクション。
先週はこのコーナーでかつて NHK のみんなの歌で流れていたルー大柴さんのもったいないという曲をかけたんですけどね。それでいろいろみんなの歌のことを調べてみたら、春休みの今の時期にぴったりのこんな曲をこの人が歌っているんだってのを見つけましたんで、今日はそれを聞いていただきましょう。誰やろう、あの中井貴一さんが女性とデュエットで歌うありがとうさようならっていう曲です。中井貴一さんは1961年昭和36年の9月東京生まれ。ご存知の方も多いでしょうけども、昭和20年代から30年代にかけて活躍して大人気だった2枚目俳優の佐田啓二さんの息子です。ちなみに4つ年上のお姉さん中井貴恵さんは、私大学の同期生でしてね、ちょうど女優としてデビューした頃だったんで、何度かキャンパスで見かけたことがありますよ。2人のお父さんの佐田啓二さんは本名を中井寛一と言いまして、貴恵さんは木下圭介監督が、貴一さんは小津安二郎監督が名付け親だそうですよ。そう、今中井貴一さんといえば NHK のテレビ番組サラメシのナレーションですよね。62歳とは思えない弾け方で、私あの調子でナレーションやれって言われたら10分喋ったあたりでバテちゃいますね。そんな中井貴一さんですが、幼い頃は上がり症で、
俳優になることなんて全く頭になかったんだとか、それが成蹊大学に入った頃、若くして亡くなったお父さんの17回忌の法事の席で、まあたくさんの映画関係者が参列していたようですが、松林秀英さんという監督に、お前俳優になれよと声をかけられたんですね。まあ本人としては父親と比べられたりするのが二世の辛いところっていうのは分かっていたそうですけども、結局1981年昭和56年に公開されたその松林監督の作品連合艦隊でデビューして、この年度の日本アカデミー賞では新人賞を獲得しています。そして中井貴一という存在を多くの人が知ったのは、去年の暮れに亡くなった脚本家の山田太一さんの代表作の一つ、1983年昭和58年の春に始まったテレビドラマ不揃いのリンゴたちでした。まあその後は順風満帆、88年の NHK の大河ドラマ武田信玄では主役を演じて、視聴率 40% という数字を残していますしね。2003年の映画巫舞義士伝では日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を手にしています。とまあこんな風にご紹介すると固い役が多いイメージですけども、最近では三谷幸喜監督の記憶にございませんで演じた総理大臣とか、大河への道の市役所の観光課長とかね、軽い役も多いですしね。そうそう、観光課長といえば鎌倉を舞台にした小泉今日子さんとの共演のドラマ最後から2番目の恋のシリーズなどなど、コミカルな役どころもうまいですよね。私は好きですけどね。で、若い頃はご多分に漏れず歌を歌っていたんですね。歌手としてのデビューは不揃いのリンゴたちの次の年、1984年昭和59年に出した青春の誓いという曲で、作詞岩谷時子、作曲加瀬邦彦、レコードは8万枚ほど売れているんですよ。その歌唱力を買われたのか、翌年85年に NHK のみんなの歌で吉田直子さんという女性とデュエットした曲が放送されました。作詞をしているのは、青い三角定規の太陽がくれた季節をはじめヒット曲をたくさん作っている山川圭介さん、本名は井出隆夫さんと言いましてね、作詞の出身なんですけども、作詞井出隆夫としてクレジットされています。ありがとうさようなら。中井貴一さんが歌ったこの曲は長い間レコードにも CD にもなっていなくて、2001年に出たみんなの歌50周年アニバーサリーの CD で26年ぶりに中井さんの歌が聴けるようになったんです。今週の蔵出しは卒業シーズンの定番ソングの一つ、中井貴一さんと吉田直子さんのありがとうさようならでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、春休みの大学生高校生世代の若い人たちでほぼ満席の中で見ました。現代の呪いは過去からつながっていたというホラーミステリー、変な家です。小説としては70万部、 YouTube での再生回数は1500万回超えという、雨の穴と書く雨穴さんの原作で、若い世代の間ではあれが映画化されたと人気を集めている作品なんですけども、いや実際これほど多くの人たちが注目している映画だとは正直びっくりでした。物語は一人で怪しい動画を作っては SNS やネットで配信している YouTuber の雨宮のもとに、ある家の間取り図が持ち込まれたところから始まります。2階の真ん中に窓のない子供部屋があり、その部屋専用のトイレもついている。そしてその部屋の下の1階には謎の空間が設けられている。なんかこの間取り変だと感じた雨宮は、知り合いの建築設計士栗原にその間取り図を見てもらいます。プロの直感としてどうしてこんな家を作ったのか、栗原なりにイメージを描くんですが、築1年なのに早くも中古物件として売りに出ている、その違和感から推理したことが実は当たっていたんです。この家は人を殺すために作られている。栗原のその言葉に何かを感じた雨宮は、一連の流れを動画にして配信します。同じ頃その家のすぐ近くで人間の遺体が発見されてニュースになっていました。さらに雨宮の動画を見たゆずきという若い女性が、実は同じような間取りの家が埼玉にもあって、やはりその近くの山林で人が殺されていて事件になったことを雨宮と栗原に告げるのでした。2軒の家で起きたであろう2つの殺人事件、その謎を追いかけて雨宮と栗原、それに柚木の3人は 真相を知っているであろうある人物を訪ねるのですが、そこで3人が知ってしまったこととは、というようなストーリーなんですけどね。YouTube の動画、そして新興住宅地に建てられた新しい2軒の家、いかにも現代の話から始まるんですが、謎を深く探っていくと、そこは犬神家の一族や八幡村といった横溝正史が描いたような世界にたどり着いてしまいます。そのギャップが背筋に鳥肌が立つようなホラーとしての魅力なんでしょうね。本当のこと言うと、本来私はこの手の作品は好まないんですけども、見れば見たで面白いし、ホラーやミステリー好きの人にはたまらない魅力かもしれません。またそのキャストが豪華でね、設計士の栗原には佐藤二朗、ユーチューバーの雨宮は間宮祥太郎、ゆずきは川栄里奈、その母が斉藤由紀、他にも石坂浩二に根岸俊恵、高島正信といったベテランが意外な役で出てきます。こういう YouTube で人気の怖い動画も、今の若い世代は面白く感じて食いついてくるんですね。今週ご紹介した新作映画は、春休み若い世代にヒット中のホラーミステリー、変な家でした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も午前10時の映画祭14が4月5日金曜日にスタートします。新たな上映作品19本、再上映作品8本の合わせて27本を全国65の劇場でほぼ1年にわたって開催されます。今回も個性豊かなラインナップが揃いました。14回目を迎える今年のオープニングは、去年シリーズの最新作が話題になった家族で楽しめるインディ・ジョーンズの3作品です。この午前10時の映画祭は、また見たい名作、ずっと気になっていた名作、知らなかった名作を大きなスクリーンでご覧いただけるチャンスです。ぜひ今年も長野グランドシネマズで午前10時の映画祭をお楽しみください。なお、詳しい上映スケジュールや作品のラインナップは、午前10時の映画祭14の公式サイトがもうできていますので、そこでチェックしてくださいね。そして今年度のアカデミー賞で話題になった山崎隆監督のゴジラマイナスワンと、宮崎駿監督の君たちはどう生きるか、また作品賞を含む7部門を受賞したオッペンハイマーが、ただいま長野グランドシネマズで好評上映中です。上映のスケジュールは日によって変わりますので、グラシネのホームページでご確認ください。さらにアカデミー賞関連ではもう一本、国際長編映画賞を受賞した関心領域が、少し先になりますが5月24日金曜日公開予定です。こちらもお楽しみに。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、3月も30日になりますと、卒業シーズン、お別れの季節っていうイメージから、あさって4月1日新年度のスタートに期待と不安が入り混じってなんていう気分に変わってきていると思うんですけどね。特に新社会人として仕事を始める若い人には、頑張れよ、ちょっとぐらい嫌なことがあってもすぐに辞めるんじゃないぞなんて声をかけてあげたくなっちゃいますね。昭和の不適切世代としては言われた方としては余計なお世話でしょうけども、まあそんなことを考えていて思い出した映画があるんですけども、今週はその作品の主題歌を聞いてください。それは当時まだ20代の若手だった織田裕二さんが主演した1991年平成3年の就職戦線異常なしという映画で、この作品の主題歌に使われたのをきっかけにして大きなヒットになったのが、牧原紀之さんのどんな時もだったんですね。その頃の織田裕二さんといえば、80年代の終わりから私をスキーに連れてってなどを作って成功を収めたホイチョイプロダクションってあったんですけども、そのホイチョイプロがその後に制作した彼女が水着に着替えたらでは原田知世の相手役、次の波の数だけ抱きしめては中山美穂の相手役と、いろいろいい役をもらって知名度が上がってきていたところだったんですが、おおこれはと注目されるような役を務めた最初のドラマは、鈴木保奈美と共演したといえばお分かりでしょう、東京ラブストーリーの完治でした。当時大人気でしたもんね。で、その勢いに乗ってすぐあと6月に公開された主演映画が就職戦線異常なしだったんです。大学4年生の男子3人、そのメンバーが時代を感じさせますけどもね。織田裕二、的場浩司、坂上忍で、学生仲間の女子には仙道信子、鶴田真由、テレビ局の採用担当の若いスタッフに涌井絵美といったキャストでした。 この作品の監督を務めたのは、先々週一押しシアターで新作として紹介したゴールドボーイが一番新しい作品なんですけども、あの平成ガメラシリーズ3部作を作る前の金子修介さんで、当時まだ35歳、原作の小説を脚本にしたのも金子監督自身でした。その主題歌どんな時もは、その前の年1990年にデビューしたばかりで無名に近いシンガーソングライターだった牧原紀之が歌ったのは皆さんご存知の通りなんですけども、シングル CD2 枚を出したものの全く売れなかった彼に、音楽関係の知人が、なあ今度織田裕二が主演する映画の主題歌を業界内で公募してるそうだよ、挑戦してみたらと葉っぱをかけたのがきっかけで応募したところ、主題歌に選ばれたんだそうです。とはいえこの映画の主題歌として急に人気が出たわけではなくて、映画の公開に合わせてケンタッキーフライドチキンの CM に使われたことで、発売から1ヶ月半経った7月の終わりにオリジナルコンフィデンスオリコンの1位まで上り詰めました。 CD はトータルで170万枚近く売れまして、この年のレコード大賞の新人賞も獲得しています。そして翌年1992年には、今甲子園でやっている春の選抜高校野球の開会式で入場行進曲にも選ばれています。今年使われたあいみょんの曲愛の花は、多分マーチにアレンジするのは結構大変だったと思うんですけども、どんな時もはもともと行進曲のような作りですからね、ブラバンアレンジも楽だったでしょうきっと。では牧原紀之さんのどんな時も、これは私の個人的な意見なんですけども、この曲というのは、それまでラブソングが中心だった日本の流行歌の歴史に初めて自分応援ソングとして大ヒットしたターニングポイントになった曲だと思ってます。その後90年代以降というのは、逆に自分応援ソングばっかりが売れるようになりましてね、なんとなく自分の存在にクエスチョンマークをつけてしまう、その時代から今にかけての若い人たちの意識が反映されているんだなぁと思ってるんですけどね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1991年の織田裕二主演の映画就職戦線異常なしの主題歌だった牧原紀之さんのどんな時もでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはラジオネームお久しぶりですさん、どなたでしたっけまあとにかくメッセージありがとうございます。この間のイモキントリオの特集良かったです。3曲集めるの結構大変だったんですけども、3曲目の題名を聞いた時は知らないと思ったんだけど、曲が始まったら覚えていて自分でも驚きました。ティーンエイジイーグルスっていう曲、まあ正直言うとそんなには売れなかったんですけども、長江健二くんではなく2代目の普通くんが参加したやつですよね。私は西山くんが好きだったんですが、その西山くんが同じ金ちゃんファミリーの小柳美由紀さんとミック・ジャガーをもじったニック・ジャガーというコンビ名で出した曲、リクエストをお願いします、よろしく原宿だったかなとお書きですけどもね。ちょっとだけ残念、ニアピン賞ですね。あのコンビはニック・ジャガーズなんですよ。ミック・ジャガーをもじってニック・ジャガーもひねってるわけですね。よろしく原宿、確かこんなタイトルだったと思うんですけども、問題はこの曲が入った CD を持っているかどうか。どっかにあったかな、あったような気もするんですけども、 FM 善光寺のライブラリーもチェックしますけどもね、見つけたらかけますから、あんまり期待せずに待っててください。続いては須坂市の風の坂道さんです。朝ドラブギウギも最終回ですね。懐かしい人たちが登場するんでしょうか。最終回昨日金曜日オンエアどうでしたか。先週末に見た予告編では大阪時代の教育係の先輩もね映ってましたけどね。録音している今日の段階ではそれ以上コメントすることは無理なんですけどもね。ところで去る20日春分の日、はいはい、祝日でお休みの日ですね、須坂のメセナホールでケミストリーのライブがあって行ってきました。メセナの友の会に入っているので前から3番目のほぼ真ん中という特等席で、すごいじゃないですか。およそ2時間すっかり魅了されてきましたよ。もう映画ならドアップで見てる感じですよね。途中ソロ活動をしていた時期はありましたが、今年24周年だそうです。一世を風靡してから20年以上経っても全く変わらない美しいハーモニー、そうケミストリーはハーモニーが命ですもんね。純粋に聴かせることにこだわったライブだったなぁと思いました。歌うことを生業としている人はこうでなくっちゃと思います。 まあ24年、その分年も取ってるわけですからね。声、声帯というか肉体的にも、できる限り若い頃と同じような声を出さなきゃという、ボイストレーニングなんかもちゃんとやってるんでしょう、きっとね。ちなみにお二人とも、かっこ特に道珍さんは、MC はあんまり得意ではないようでした、かっこ笑い。曲はたっぷり聴かせてくれたけども、そのつなぎのおしゃべりね。まあ誰もがみんな、さだまさしさんや武田鉄矢さんのように、落語を聞いてるようにね、笑わしてくれたりなんてことはできませんからね。初須坂って言いづらいねと言いながら、何度もおっしゃってましたよ。じゃあ最初に初須坂って言った時に、ちょっと噛んだ感じでお客さんが笑ったりしたから、これは受けたかもと思ってネタにしたってことでしょうね、きっと。メセナホールが2階席までいっぱいになった光景、初めて見たかもしれないです。すごいですね。2回目須坂の日が来ないかな。でもそれだけお客さんが入ったら、きっと次のツアーにも組み込まれると思いますよ。そしてもう1枚、長野市の猫道探検隊さんです。デューン砂の惑星パート2見てきました。原作の小説の発表は1965年。前の東京オリンピックの翌年ですね。昭和40年だ、日本風に言うと。そこに描かれていたのは、自分たちの利益のためなら侵略も戦争も辞さない大国の理論。60年近く経った今でも、何一つ変わることのない世界への継承と受け止められているんではないでしょうか。そうですね。アメリカ大統領候補になりそうなわがまま親父の T とか、こないだまた選挙で選ばれて 85% も得票率があったというのがどうもうさんくさいロシアの P とかね。冷戦時代よりも今の方が立ちが悪いような気がしますね、そう言われてみると。で、猫道探検隊さん、その後は、上映時間の制約があるのはわかりますが、情報を詰め込みすぎでついていくのがやっとというのが正直な感想です。それでもあれ2時間50分ぐらいありましたよね。舌を噛んでしまいそうなドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の作品は、異星人とのコンタクトを描いたメッセージが一番好きです。僕もあの映画は好きですよ。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。またファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週入っていたのはおなじみのクマチーズさんですけども、字がちっちゃくてメッセージ長いですよ、クマチーズさん。もう少し簡略に。前から気になっていた映画を先日見てきました。ドキュメンタリーですが、プロが撮ったわけじゃないだろうからと期待しなかった分、すごくよく編集されていて感動しました。それはビヨンドユートピア脱北です。ああ、そういう映画やってたんですね。権堂のアーケード商店街のあっちですね。28日木曜日で終了。もっと早く見ておすすめしたかったですと書いてくださってるんですけども、私水曜日は自分の番組をやるので時間がいっぱいいっぱいなもんですからね、余裕がないんですよね。で、その映画のチラシとそれと一緒に、クマチーズさんが私のおすすめとメッセージに書いてくれていたマイ・インターンの DVD をね、グランドシネマズのスタッフに預けていってくれまして、これはありがたく見せていただきましょう。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週もまだ洋楽の曲が一つもかかっていないので、こんなのを選んでみました。日本では1983年にヒットした F.R. デイビッドの Words。 このいかにもあの頃のシンセサイザーっぽい音が私好きなんですけどね。彼もやっぱり一発屋でしたかね。 F.R. デイビッドの Words でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目のおです。おはこれまで太田博美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコースに小倉圭、大橋純子、岡崎由紀、尾崎亜美、荻野目洋子、その後は岡村孝子のソロ、おにゃんこクラブ全体、アニソンの大杉久美子、そして前回は大江千里とずっと3曲ずつかけていまして、今回は1970年代後半のアイドルで、歌手としては大きなヒット曲はないんですけども、60年代に九重由美子さんが演じて人気だった子供向けのテレビドラマ、コメットさんの2代目ヒロインを務めて大ブレイクした大場久美子さんです。1960年、昭和35年の1月6日、埼玉県の当時の鳩ヶ谷市生まれで、今年64歳です。小学生の頃から劇団に入って子役として活躍していたんですが、高校に入った1975年昭和50年、当時人気だった日本テレビのスター誕生に対抗して、今のテレビ朝日がやっていたタレントスカウト番組、あなたをスターにってのがあったんですけども、それに出場して審査員特別賞を獲得します。同じ番組の1年先輩のチャンピオンだった岡田奈々さんと同じ芸能事務所にスカウトされまして、ドラマの脇役などに起用されつつ、77年には岩谷時子さん作詞の憧れという曲で歌手デビューしているんですが、この曲と2枚目のシングルはオリコンのチャート100位以内に1週も入りませんでした。初めてオリコンに顔を出したのが同じ年に出た3枚目のシングル。意外にも浜口蔵之介さんの作詞作曲なんですね。大場久美子さんの1曲目は大人になれば。レコードは2万4000枚売れたという記録が残っています。大場久美子さんの1曲目は大人になればでした。この頃からバラエティや歌番組の司会のアシスタントなどテレビ出演が多くなってきたところへ、リメイク版コメットさんの主役が決まるんですね。1978年昭和53年の6月から翌年の9月まで1年4ヶ月放送された30分のドラマだったんですが、1967年昭和42年の九重由美子さんの時に比べると、コメットさんが乙女座の星から乗ってくる UFO などの特撮がかなり進化していた上に、同じ TBS の番組だったウルトラセブンや太郎、レオなども出てくるという、ゲストも賑やかなドラマでした。もちろんその主題歌もレコードになって発売されています。作曲が平尾正明さん。ドラマがスタートして2ヶ月後、78年の8月リリース。大場久美子さんの2曲目はキラキラ星あげる。レコードは4万7000枚売れているんですね。インデックス、大場久美子さんの2曲目は主演ドラマコメットさんの主題歌キラキラ星あげるでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は15巡目のお、大場久美子さんの3曲です。ドラマで人気が出てブロマイドの売り上げも急上昇したそうですが、ドラマが子供向けだったこともあって、レコードの売り上げは5万枚に届かない程度ってのが続くんですけどね。なんとコメットさんの終了から1ヶ月後、日本武道館でさよならコンサートを開いて歌手としての活動を休止してしまいます。後に本人がインタビューで、歌を歌うのは最初から 2,3 年でやめるつもりでいたんです、私音痴だからと本音を言ってしまってね、物議を醸しましたね。歌があんまり上手くないという自覚はあったんでしょうけども、それをカムフラージュするためか、コメットさんに出演している間に出したディスコドリームとかスプリングサンバっていう曲はリズミカルなアレンジになっていまして、どちらもそれなりに売れています。今週の大場久美子さんの3曲目は1979年昭和54年のスプリングサンバ。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週の大場久美子さんの最後の曲は季節柄スプリングサンバをかけました。そして今週はちょっとおまけでこんな曲もつけました。ねえ、ありましたね。そういえばコメットさんの頃、このテレビ CM も大場久美子人気にさらに火をつけましたよね。実はこれ大滝詠一さんが作った CM ソング集の CD に入っていまして、ようやく見つけました。レアものです。私も聞くのは45年ぶりぐらいかな。その後第一線を退いてからはサイドビジネスで経営していたレストランが倒産したり、実家が火事で焼けてしまったりと悪いことも多かったようですけどもね。自らの経験から心理カウンセラーの資格を取って仕事もしていたということです。 ちなみにこれは新しい情報ですが、来月5月31日には昭和の名作ライブラリーとして大場久美子主演のドラマコメットさんがブルーレイになって発売されるそうですよ。セットでいくらするのかな。好きな方は大人買いどうぞ。ということでインデックス、来週はカに行きます。カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原よしえ、海援隊、釜谷津博士、ムッシュ釜谷津、その後はガロ、川島英吾、加山雄三、風、カモン達夫にかぐや姫、上条恒彦、加藤時子と続いてきまして、ずっと3曲かけているんですけども、来週はそうですね、フォーククルセダーズを解散した後の加藤和彦さんなんかいかがでしょうか。北山治さんと歌っている名曲と言われるあの曲とか、バンドもやってましたしね、解散した後のソロの曲もありました。来週のインデックスは加藤和彦さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂市のドッキリガメラマイナス15さんです。先週の放送、サザエさんの歌のすぐ後にサザエ様くんの中学卒業と高校合格のメッセージが読まれてびっくりしました。あの歌はサザエ様くんへの大岩さんからのお祝いと鼻向けだな、タイミングもバッチリで、さすが大岩さんやってくれるわとニヤニヤしていましたが、真相はどうだったんでしょうか。いやいや、それはドッキリガメラさんの思い込みですよ、思い込み。だってその前の週に、来週のインデックスはサザエさんの主題歌を歌っている宇野優子さんの3曲ですと予告していましたからね。ひょっとしたらサザエ様くんがそれを聞いて、ちょうど卒業式もあったし高校の合格発表もあったんで、それに合わせて送ってくれたのかもしれませんけどね。そういうわけで、私の描いた筋書きではありません。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。本日のことなんですが、この放送の後午後2時キックオフの J3 公式戦 AC 長野パルセーロ対アスルクラロ沼津の試合がホームの長野ユースタジアムで開催されます。前回のホームゲームは後半から雪の降りしきる中での試合となりましたが、見事な逆転勝利でホーム初勝利をゲット。先週の前節はアウェーで追いついてからのドローでしたから、本日こそ我らの後押しでパルセーロを勝たせてみせます。リスナーの皆さん、対戦相手の監督であるゴン中山こと中山正史監督を見に来るだけでもよしなので、今からでも間に合います。長野ユースタジアムへゴーですぞー。有名人ですから、はい。まあとにかく一人でも多くの方に足を運んでいただきたいと、そういうことです。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。